宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そして今日のこの番組のパーソナリティ、北浜龍一郎さんです。よろしくお願いします。
北浜です。よろしくお願いします。
株が上がるぞ。
水曜日、
はい、久しぶりですね。
久しぶりですね
、今日の終わりのベースでいきますと、日経平均123円38銭、105円ですね。
105円、
ごめんなさい、105円24銭高の8806円55銭。
はいはいはい、
123って昨日ですよね。
珍しいですね。
珍しいですよね。それで、一時高いところでは午前中8837円ってのがありましたね、
うんうん、
で安いところでもやはりこれ午前中、まあ、寄り付きなんですけれども、8758円、そして、引けが8806円55銭、105円24銭高と。
まあ、3日連投ですから、はい、本当に嬉しいですよね素直に嬉しいね、まあ、ね
でも、ね、市場では、まあ、海外も含めて、はい、またリスクオンだリスクオフだ、オンになったりオフになったりも目まぐるしいんですけれども、
そうですね、
まあ、これすぐにですね、
はい、
ここまで上げてきたらまた下がるんじゃないかと、まあ、調整は入るでしょうけどね、う
ん、そうですよね。やっぱりそれはもう心配はね絶えないと思うんですよね、はい、ですから日々ね、あの要するに、まあ、欧州とですよ、米国とですよ、中国のね、うん、3市場の動向を、まあ、見ていかなきゃいけないわけですけども、うん、今日はあの上海は確か軟調だったと思うんですけども、
はい、
まあ、それでもね東京市場は一応上がりましたですからね、うん、そういう点ではこうマイナス材料に少しは強くなって、あの抵抗力ができたかなというような動きですけどね、
うんうん、まあ、スペインの方の、ね、格付けも維持されたって言いますか、うん、まあ、いずれにしろ最低のところは最低のところにいるわけですからね、
そうそうそうそう、
そこで維持されたらって別にどうってことないわっていう捉え方もあるんでしょうけれども、で、二次融資の方に向けてもですね、話し合いがだんだん詰まってくるであろうということを。
スペイン粘ってますよね。
粘ってます、
ね、なかなかね、救済を頼まないね。
頼まないです、
あと怖いからね、いろいろ守らなきゃいけないのが多いからね、
国際的な約束、
約束だから
ね、
もう緊縮の緊、さらに緊縮という感じでしょうから、
うん、
まあ、緊縮策は必ずしもいいと言えないからね、これまでの例で見ますとね、うん、どこの国もそのなかなかね立ち直れない状態が続いてるという過去がありますからね、
うん、
ですからそれから考えると禁止数額を選ぶっていうのはかなりリスクがありますよね、
うん、ねえ、まあ、いろんな国って言いますか、過去にもありましたけどね、
そうそうそうそう、
IMF の参加に参加って言いますかね、管理下に入っちゃうなんていうのは、
そうそうそう、
まあ、非常に厳しいで、立ち直るにもやっぱり非常に長い年月かかりますよね、かかってますよね、うん、でもそうなっても国がなくなることはないっていうのは事実です
よね。なくなりませんよね。日本なんかさ、4兆7000億円もさ、
はい、
お金を出したりするんだもんね。
金ありますよね。
ありますよね。どこにあるのかって、外貨準備高の中にあるんだけどね。
その辺がよくわからないところですけれどもね。そんな金があったら株式市場にちょうどいいところだからね。もっと入れてくれよって感じもね。
いやいや、そう言えますよね。
うん、
あれ、使いようがないんだよね、あの外貨準備高はね。
まあ、ということで今日はですね、久方ぶりの水曜日の日経平均上昇、出来高なんかも、まあ、
結構ありました ね、
先週の末ぐらいからだんだん出てきてますよね、増えてきてますよね、
はい、出来高はまあ18億ぐらい
ですね、はい、18億ですね、
投資
一部で、で代金のも1兆円を超えてますね、
うん、
で値上がり銘柄数1265、値下がりが307、変わらずが105と、はい、まあ、中身の方も強いですよね。まあ、
なんといっても主力株にね、はい、買いが入ったのは大きいですよね。
うん、それで今日はですね、
はいはい、
大矢川源太さん、投資カレンダーの、
はい、
大矢川源太さんをゲストに迎えてます。
来てるの？
来てますよ。
なんて目の前
で。皆さん見えなかったと思うんですけ
ど。どうもこんにちは、大岩川でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうですね、どうですか、この相場。
いつ入ってもんか困ってますよ、
なんか入りたそうな顔してたんで、そろそろ振らなきゃいけないかなと思って、
いや、今日のポイントの日ですよ、
はい、そうですよね。
まあちょっと銘柄が入れ替わるという日なんですけどね、はい、でもそれでもあれじゃないですか、もう25日移動平均線をちょっと意識して、まあ下がる時も25日移動平均線の前でちょっと躊躇して、はい、そこから下がったんですけども、まあ要は明日ですよ。なんだかんだ言うとも強かったんだからいいじゃないという気がしますけどね。
だから25日移動平均線にタッチしてとか、うん、あるいはそのニアミスしたところに行ってね、うん、それで跳ね返したりと落っこちるか上に行くかっていうのはもう明日ですよね。
それの意識があって、それをもう日本人のことやから線の手前でもう逃げたくて仕方がない人たちがやっぱり今日なんか多かったんじゃないですか、初めから、うんうんうん、でまあ言い出したらインテルとか日頃見たこともないような株の話をしてね、
そうですね、良くなかったとかね、
良くなかったね、知ってたんかよっていう。
うん、でも基本的にまだそういう弱気っていうのは強いんでしょうかね。
弱気はやっぱり強いですよ、どうしたってね、
で、ね、先ほどリスクオンだオフだってたんですけれども、はい、巣はこうなってくるとリスクオンだって声が出てきてますよね。
でもさ、それはやっぱりいくらでも早すぎますよね。まあ、3日上がっただけじゃないかっていうのが変ですけど、はい、まあ、3日上がるだけでも大変なことなんですけどね、精一杯上がってるという感じですよね、はい。為替が円安基調ですからいいですけど、うん、円高にとっとでも行くともうちょっとまずこけちゃいますね、はい。
それでね、先ほど源太さんが、はい、今日はポイントの日であると、
はいはいはい、
10月のポイントの日っていうのは1日と10日17日23日、そして29日ですね、うん、5回あるんですよ、うんうん、それで、まあ、1日になりますと、まあ、ポイントってそのバッチリじゃなくて、その周辺をチェックしなきゃいけないっていうんですよね。
はい、そうですね。
で、1日もそういう意味で言いましたら、ガタガタっていう表現はいいのかどうなのか、うん、8800円だからこう落ち込むポイント。1
日はきつかったですよ。
きつかったですね。
そうですよ。
で、先週の10日、これもポイントの日なんですよ。これは173円ですからね。
あ、そうかそうか。ガクッといった日
だね。ガクッといったですね。
ガクガクだね、これ。
で、今日がポイントの日でガンと上がったと、うんうんうん。この辺のポイントの日からなんか読み取れるものってありますかね。
いや、9月末の、まあ、下げというか、まあ、動きは、物色対象が、まあ、小型成長株ですよ、なんていうことで、はっきりしちゃって、日経平均を無視して、まあまあ、まあ、見たことのないような株がね、まあ、IPO とかいうやつが、ボンボンこう来るようになった相場だったんですよ。だから関係ないよと。で、その関係ないよというのが、10日までみんな頭に刷り込まれたんですよね。PBR の話なんかの誰も信じないようになっちゃって。で、10日ぐらいになってみんながもう軽量級だってバーンと決めて、持ち持ちをバーンと投げたところでそこが入って、実は今度反対が起こって、今またその悪い話のことを頭に残ってるんで、全部を全部信じられないという、まあそういう状況じゃないかと思うんですけどね。だからまあ、これ今日強くって、で、途中でまあ上げ止まったんですけれども、はい、悪けりゃこの間までだったらね、先生マイナスの50円ぐらいまで下がる時ありますですよね。
ああ、そうですよね。
だからヒゲでもないし、ヒゲ中ヒゲでもないから、僕はまあみんなが言うほど悲観はしてないんですけどもね。
あのね、中身そのものはそんな悪くないですよ。というのは、そのこのところの下げっていうのはね、はい、これソフトバンクとね、やっぱりファーストリテイリングの下げがやっぱ大きいん
ですね。大きいですね。で
これのためにね、あの全体が下げた感じになっちゃってますけど、これ全体は下げてないんですよね。この2銘柄がかなり下げましたですから、はい、その影響が大きくてね、まあ、日経平均も基本的には下げたという形なんですけど、ね、だからこの2銘柄除けばですよ、まあ、強いとは言えないんだけど、はい、そんなに弱くない展開ではあるんですよね、はい。
まあね、過去の日経平均と比べてもしょうがないんですけれども、基本的にはその8月のですね、安値を切るなんてことないですしね。8000円ぐらいですか、200円ぐらいですか、あの時は
8月の安ね、
8月
安、
ね、まあそれで8500円という水準もですね、直近のところでは、まあ引きベースでは全然下回っていないわけですよね。途中でありましたけどね。
やはりね、鍵を握っているのは為替ですから、今のところでその少し円安になってますのはね、はい、S&P がね、スタンダード・プアーズの格付け会社がですよ、日本経済について非常に厳しい見通しっていうのね、はい、こう予測をしているわけですよね、ですから、その経済の立ち直りが遅くなるとか、はい、政局の混迷がね、さらにこう経済全体にね、マイナスに働くのは当たり前というのは当たり前なんですけど、はい、まあ、そういうことを そうですね、昨日一昨日ぐらいでしたか、うんまあオープンにしましたので、はいまあ、それがねやはり円安の引き金にはなってるんですよね、うんうん、だから、まあ、厳しい言い方をしてくれた方が、はい、円が安くなってね株が上がるかなという状況ではありますけどね、
うんうん、確かに円の方もねじわじわなのかどうなのか79円の方に近づいてる感じがしますよね。でもあんまり大きな動きじゃないですよね。
ないですね。そうですね。うん、まあ相変わらずやっぱり円は強いことは強いですね。
強いですよね。だから相対的なこういうものでしょうからね。他の国と比べたらやっぱり日本がちゃんとしてるよと思ってるんでしょうね。
いやそれは言えるんじゃないでしょうか。うん、日本の国内にいるとね決してそんな風には見えないわけですけども。ただ金融の世界だけで見ればね、うん、安定性ということがやっぱ大事ですから、その政治もその何でしょうかね非常に不安定だと言いながらもね、うん、不安定の中で安定してるんですよね、うん、そういうふうに見ると、まあ、経済についても同じことが言えて、ね、なんか成長しないようなんだけどまあ、じゃあこれからものすごく悪くなるかというと、うん、それはちょっとなさそうだというふうになりますから、うん、そういう意味で定位安定しているということで考えますと ね、その円を買っちゃった方がいいんじゃないかと、はい、他の国の場合はそれは成長力とかいろいろあるかもしれませんけど、うん、ブレが激しいわけですよね、うんうん、だそうすると巨額な資金というのはやっぱり入れにくいですよねブレが激しいところにはね、うんうん、
確かにブレが激しいってことは儲かる可能性もあるから損したら大きいってことですね
損したら大きいですから
でああいうところは巨額の資金ってやっぱりね、健太さん、損を嫌うでしょうからね。
そりゃそうですよね。
いや、小さい資金も嫌う。
損という言葉が嫌ですからね。
もう聞きたくもない。
聞きたくもない。もう本当に、でも、まあ、まだ11月、12月が近いんでね、運用者の手仕舞いももう始まってるんで、うん、まあ、ここで大きな勝負をして損をしたくはないのは当たり前だと思いますよ。小さな資金もですが。
ここは手堅く。
手堅く。
小さな資金も大きな資金も。
手堅くですよ、
うん。それでね、まあ、全体のお話はそのようにして、個別銘柄の話。で、今週なんてやっぱりね、ソフトバンクの問題っていうのかなんですかね。
そうですね。
スプリント買収っていうんですかね。
大きな話でしたね。
どう見てないですか、まず北本先生は。
僕はね、プラスに見ますけどね。やはりソフトバンクは、まあ、大勝負をこれまでしてきたわけですよね。はい、ですけど、一応成功してるんですよね。うん、ボーダフォンの買収にしてもですよ。日本の市場のね。
ボーダフォンもあれもでも、決算を見るとあそこは赤じゃなかったですもんね今回のやつ赤なんですもんね
まあ赤ですけど、やっぱ顧客をどれぐらい獲得するか、うん、で証券会社じゃなくてその何でしょうかねああいうその通信会社が、ねはい、考えることはですよ、顧客がその永久にねどれぐらい払ってくるかということを計算に入れますから、うんうん、例えば月に1000円ずつ払ってもですよ、はい、その人は10年とか20年30年40年というふうに払い続けるというところが前提ですから、うん、そうするとねものすごく魅力的なね顧客を獲得することができるということから、うん、モーダフォンも買ったし、うん、今回のスプリントも買うということですよね、う
ん、でもね、うん、日本でそのいろいろくっつけてですね、はい、3位になってもう日本相手にしないでいきなり世界で3位ですからねすごいですよね
一応ね日本の場合だってやっぱりドコモとね、KDDI がいて、はいまあ、それに肉薄したりなんかした実績がありますから、うんまあ、同じようなねやり方でね、はいまあ、米国だとやはり今のところ3位ですからね、うんうん、ですから同じような立ち位置にあるわけですよね、うん、全く同じなんですよ、はい、日本の国内の場合とね、だからそうすると規制の緩和の度合いとかちょっと米国と日本とちょっと分かりませんけれども、うん、同じようなというか、まあ、同じにはいかないですけど、うんはい、これまでのその成功体験がありますから、うん、それをまたね向こうで使っていくというふうなことになるでしょうから、うん、まあ私はねすぐの成功ということはないと思いますけども、うん、成功確率高いと思いますよね、
うん、でもそれね、日本の方そういうふうに言う方がおそらく多いんじゃないかと思うんですけれども
いやマイナス見る人は非常に多いですよね
あ日本でもですか
日本はね、
うんまあ、最初には売られたりなんかしましてねそれから焦って孫社長がテレビに出てきたような方焦って買い戻したって感じがするんですけどでも客観的っていうかどういうかその格付け機関なんかを厳しく見てますよね
そうですよね、うんまあ、借金するとなると当然厳しく見ますけど、はい、かつてねやっぱり東芝がね、うん、大型買収したりね、はい、してますけども、どこも成功してるんですよね
ああウェスティンガースとかそこでやりましたよね
で武田もやりましたけど、うん、あれも一応成功のうちに入るんじゃないでしょうかね、うん
あんまり大きいと成功だか失敗だかよく分かんなくなっちゃってなんかし
てね個人のレベルで考えるから我々はね借金するのは怖いじゃないですか、うん、もう単純にね 個人のレベルで考えちゃいますから、そういう答えになっちゃうんですよね。
なるほど。
でもさ、よく考えてみたら、はい、それこそソフトバンクの孫社長よ、長年の間さ、日本のね、そういう通信界を引っ張ってきて、
うん、
で、まあ一応国内では成功してるわけですよね。そうですよね。その人たちがやってることに対してですね、うん、何も自分は会社を経営したこともないやつがね、
はい、
何なものは成功しないよとかさ、いろいろ言うけど、ちょっとおがましすぎると思うんだよね。
ね
え。うん。店一つやったこともないやつがさ。
それを言われると、多くの人が格付け機関が何から何からね、もう言葉なくなっちゃいますよね。
でもね、実際はね、うん、やはりね、そういう点で言うと、
はい、
やっぱりビジネスモデルだとかね、うん、そういうのをちゃんと検証しなきゃいけないと思いますよね。だから感覚的に1兆8000円も借りて、8000億も借りて、うまくいくのかいなって、うまくいかないに決まってますよ。自分が住宅ローンをさ、3000万借りたらもうアップアップとか、うん、それぞれ世界と同じ考えちゃうからね、
うん、でもこれもね、例えばギリシャとかスペインとか、もう殺しちゃったら殺しちゃった方が大きく借りたから得だよってのありますよね。トゥービッグトゥーフェイルってのがあってね、アメリカはでかいとこはもう潰せないんだって。世界的にもそうですよね。
いいですか、うん、全然構造が違うんですよ。
はい、
ギリシャとかアイドルが不調に、不正に陥ったのは、資金を引き上げられるからだ、
うん
ね、ソフトバンクに貸し込んでる、貸してるのは、今度は日本の金融機関ですから。
うん、まあ、ドイツ銀証券なんて、
そう、銀行ですから。当然ないと、
うん、
いきなり引き上げるとか、それないから
なんです、ね、
ちょっと違うんですよね、うん、借金の質が。
うん、
そこを考えなきゃいけないですよ。
なるほど。
はい、
やっぱ明るい方を見ないと。源太さんどうですか。
いやでもね、せっかく勝負行ってはんねやからね。
わかりました。
僕そう思うんですよ。なんか日本ってね、前向きになんかやろうとしたらすぐ終わるように、ね、で今回でも上がってきたのがファイナンスとかするかと思ったらね、銀行から借り入れでよかったみたいな、うん、前の日に出てるんですよね、もうすでに銀行団が組織したり、次の日に上がった理由がそれって言われたらそんなわけないやろと思っちゃいますよね、
うん、
だからまあ今回のことについていろいろなものがあって、まあ後ろの方でいろいろ暗躍した人もいてるんじゃないかなと、
うん、
まあね、なんかそういう気がして仕方がないですよね。ただ私はもう個人的にはまあ、借金してこれね、先生がさっきおっしゃったのと一緒で、各国が借金してお金を使ってわーっとやるのがいいか、緊縮財政するのがいいかと、こういう一緒のことですよ、
うん、
やって借りれるっていうのがまあ羨ましいですけど
ね、 そうです ね、
ね、ギリシャのザマミロみたいな感じで、まあ、そういうふうに借金して、うん、まあ、借金ができて行動に移せるというのは僕は幸せだと思いますけどね。
まあそうですよね。
で、こう言いながら株の話から逃げるという、まあこれ難しいですよ。いや、これ投資家の判断ですからね。
そう。で、今聞いてますと、孫社長のそのやる気とか、そういうところはお二人ともやってるんですよ。株価どんどんのことがですね、それでやっぱり、
そうですよね。民意を反映しますからね、必ずしも上がるとは限らないんですけど、
うん、
まあ、プレゼンテーション、この前の見ましたけど、
はい、
結構よくできてました、ね。
よくできてましたっていうか、
できてましたね、
素晴らしいですよね。
素晴らしいものができてましたね。
いや、問題はライバル会社みたいな人の社長が今日、こう、パラパラとこうおっしゃってたり、なんだりしてるのが、うん、そういうの言わなければいいんですけどね。なんかこうちょっとこうピクッとこうするようなことをこうね、もう仲良くやればいいんですけど、仲良くできないでしょうねこれね。
それは仲良くやってもらわなくて、どんどんどんどん通信量が下がったらいいですからね。
それはそうですから。
あんまり長くされると困るんですよね。まあそういうことがあって、株価に関してはちょっとね、まあ、皆さんに委ねるより仕方ないのかもしれないんですけれども、それでは次のコーナーではよりその個別株のお話をですね、北浜先生ね、源田さんに伺っていこうということになります。
承知しました、
はい、じゃあここでお知らせです。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W は、お使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は、 13,650円、送料代引き手数料は500円です。お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからはですね、より、個別株に、特化したお話を伺っていこうと思います。
はい、
いつもこれ、注目株のですね、評価をするんですね。
はいはい、
ね、
はい、
何のなんていうんですか、
はい、
何の偏見もないの話にただただ株価だけを評価していこうと。
はいはい、
はい、先週北山さんに挙げて JP ホールディングですね。
やりましたね、
2749、先週の10日でしたね。
子育て事業やってる
んですね。はい、子育て事業のね、はいはい、保育園の
支援事業ですね。
はい、それの10日水曜日、その次の日の11日の寄り付きの値段1013円でしたね。
1013円でしたね。
はい、1013円でしたね。
はいはいはい。
これちょっとあれですね、その日に1025円をつけたんですが、あとはちょっと調整といいますか、900円絡み。で、今日が、まあ、900円なんですけども、990円と33円高になってるんです
よね。戻ってきたじゃないですかね。
はい。
はいはい。
昨日の終値が、957円。うん、そこから33円、ポーンと上がって990円。
そうですね。
うん、
売る人の気が知れないけどね。
ありがとうございます。
こんないい会社をね。まあだから買い直してますよ今日は。
うん、
ね、少し利口になってさ。
うん、
はい。はい。あ、しまったなと、売るべきじゃなかったなって。
売るべきじゃなかった。
そう、気がついたんじゃないですか。もっと気がついてほしいです ね,
ね, ね。
はい。
いずれにしても11日。この番組、先週のこの番組の次の日木曜日のですね、
はい、
寄り付きが1013円、そして、それからコロコロコロコロと安くなってきて、今日はまた気がついてですね、
まあ、3日だよね、3日安くなって、
ね、はい、3日安くなりましたね。
そうですね、
はい
はい、4日目にちょっとまたね、目が覚めたっていう感じ
ですね。目が覚めた、
はい、
まあ売る人の気が知れないということで、それでこのお話は終わっちゃうわけですけど
いやいやいやいや、
どうですかこれ、やっぱり先行きなんか見てみますか。
いや、それはやっぱりさ、はい、あの子供のね、その育児施設みたいなものはさ、うん、足りないんだから。私が住んでる横浜とかね、隣の川崎市とかね、
はい、
それ足りませんよと思う、
うんうんうん、
で困ってるお父さんお母さんがね、
はい、
多いんだから、うん、あのお母さんたちは特にさ、
そうです
ね、働けないじゃないですか、子供さんをね預けられないんだから、
うん、
それを考えるとね、まだニーズは切実なものとしてありますからね、うん、ですからあのまあ、子供さんの少なくなってるっていうところもあると思いますけど、
うん、
我が家の周辺で見るとね、
はい、
子供さんが増えてますよ。あの明るい声が、ね、聞こえますよ、
うんうん、
ですからやっぱり、ね、子供はその地域によってですけど、
はい、
増えつつあると思うんですよね。
あ、
でそれをやっぱりあの政府とか、それはやっぱりそのニーズにね応えきれてないと思うんですよね、
うん、
だからこういう会社にやってもらうということでね、
うん、
もっと私は伸びると思いますね。時代が求めてるね、ビジネスだと思いますね、
うん、もう本当にその今ともすると株価とかそういうところでは、
うん、
シルバー世代のね、
はいはい、
ケアの方に目が向きがちですけれども、それと同時にやっぱりこれも切実な問題ですもんね。
そうだ、だって子供をちゃんと育てなければ、
うん、日本のお世話ないですよね。
あ、いや、もうおっしゃる通りです
ね。こんなのが3日かも4日かも下げ続けたら考えられないですよね
3日ぐらいはね、ちょっとさ、一眠りすると3日だから、
うん、
はい、
はい、でまあ今日は
しかもそのから東京市場下げてるんだから、どうせ、
まあそうですね、
そうですよね、
はい、
はい、
JP ホールディングス2749、
はい、
まあこれは長期的なね、
はい、
日本の国力とかね、競争力とかいうところにも、関連してきますんで、
そう、こういうところを、
はい、
真のね力がこういうところに問われますよね、
うん、はい、
国力があるかどうか、
ね、私もこの間ここの会社のパーティーに行ったんですよ。ものすごくやっぱり ね熱があるというか、やっぱ社長強いですよ、
うん、あ、そうな
の、あのこれからもう我々が変えていくみたいな感じがあった。これ将来的には相当いい会社になるような気がしましたけどね。
ほらほらほらほらほら、元太さんが言うんだから間違
いない。いや、パーティーに行ったから言ってるんですよ
それでやっぱりあれですか、その
立職でした、違
う、あの 社会的使命とかそれも非常に強く社長からこの従業員の方持ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、うん、教育がちゃんとこうパンとなってるなと、事故があっちゃいけないとかそういうこともものすごく訓練されてますね。
あ、
私はもうなかなか立派というよりか驚いたぐらいですよ、むしろ。
あ
のこういうビジネスは本当神経使いますよね。誰でもやれるものじゃないですよね。
うん、一時期ね、あの私立のそういうところでね、亡くなられた赤ちゃんなんかもいたってことで結構ショックだったんですけれども、本当に気を使う仕事ですし、日本というか世界的にもやっぱり必要なあれですもんね。
うん、あの、うん、今節定年やるとね、はい、あの世界にこのシステムをね、うん、まあ、輸出することができるようになりますよね。
はい、
まあ、今すぐじゃないにしても、ね、
うん、
はい、そういう点でもいいですよね。
でこれはちょっと、まあ、株価的にはまずかったんですけれども。
まずくないじゃないですか。いい言ってるけど、
はい、
100いくらって言ったか。
え、100じゃないですよ。あのスタートの寄り付きが、
うん、
10月の11日、うん、1013円でしたね。
1013円でしょ、
はい、
今日990円だよ、
はい、
ね、
あ、
差し引き
なんだ、23しか違ってないですね。
そ
んな長期で見れば大したことない。はい、
はい、
はい、でその前の週がですね、
はいはい、
10月の3日になります、
はい、
国用でしたね。
国用、
はい、
で、この番号何番だっけ、
国用は7984です。
9844、
はい、はい、国用がですね10月の4日、寄り付き621円、621円です、
はいはいはい、
これはですね、
はい、
トントントンと来てましてね、
はい、
今日が648円つけてますね。で終わり値が645円。
ほら国用
ほらほら国用、はい、
国用ですか。
国用です。
福井さん、国用という名前。
国用のノート、これ国用のノートよ、はい、違ったかな、これ。
いや、だってそれはその国用はですね、
国用です、
ほら国用だ。使ってるノート見てください。
いや、それだって漫画書いてないじゃないですか。
だからこれはね、日本ではこういうやつなんですけど、
は
い、
ベトナムではね、
ベトナムではね、ドラえもんが乗ってなきゃいけないというか、ドラえもんがやたらの大ヒットで、ね、ドラえもんノートね、
うん、
ベトナムでのヒット、
それ
に着眼しましょう。で株式市場がやっぱりいい動きしてますよね。よく気がついてくれてますよ、ほら、
ね、
株価はもう順調ですもん、
ね。まあ、先ほどの JP ホールディングスが23円ほど下回ってるんですけど、
はい、
こちらと一緒に買ってればですね、こっちはですね、
これ何日って言ったっけ。
これは、10月の3日です。
あ、そうよ、
ね、その寄り付きの値段が604日のですね、はいはい、3日の取り方で4日の寄り付きの値段が621円、
はいはい、
そうするとね、そうすると今日の高値が48円ですんで、
はいはい、
27円も上がってますね。
差し引きプラスマイナスは0ぐらいだね。
いやいや、こっちが23円ほどですからプラスですよ。
プラスプラス。
この2週間でいきますと、
まあ、あの国有だから、
はい、
そんなに極端に上がったりはしないんですよね、
うん、そう
ですけど、ね、やっぱり堅実性という考えなきゃいけないと思うんですよね、
はい、
ですからそういうなんて言いますかね、こう要望には応えてくれてますよね。
うん、
ね、うん、いろんな株がさ、
はい、
ね、急騰したりもしますけども、
うん、
急落したりしてしまったりね、
はい、
するとやっぱりやりにくいですもんね、うん、
これはどうなんですか。2週間経ったわけですけれどもね、
はいはい、
2週間経ってその27円ほど上がってるんですが、
はい、
長期で持つべきか、あるいはもうそろそろか。
もうそろそろって何の話をしてるのね。福井さん、この番組は、
はいはい、
目先でやるというやつじゃないじゃないですか。
あ、そうでしたね。
そんなに福井さんは、
はい、
あの短命なつもりなんですか。もう寿命はそんなないわけ、福井さん。
いや、まだまだ、
ね、
まだそれはもうね、
あるでしょ、まだ定年退職もしてない
のに、
ね、まだ十分。
いやいや、定年退職された方はその後何十年もあるわけですからね。
ありますから、
うん、
国有だよ。そんなに大急ぎでさ、売ったりすることないですよ。目先はちょっとね、
うん、
ちょっと今日あたりはポンとこう、はい、小さな窓を開けて上がってますから、
うんうん、
ちょっとね、
ちょっとその辺なんですよ、
気になるのが。下げたりしますけど、そんなことでやっぱブレちゃいけないと思うんですよね。
あ、
でやっぱり国用信じなきゃいけないですよね、ある程度ね。
うん、国用ですもんね。
国用ですよ。
はい、
私ノート使ってるじゃん、
はい、
2冊も使ってる。
2冊最近株価にいくら影響したのか問題ですね。
そんなでこれ1冊100円ですから多分。
いやいや、私のような人が日本全国にいっぱいいるわけだから、
は
い、
あ、そっか、
ね、1億2000万人が使ってる。
うん、で最近ではね、まあシルバー世代の方なんかもね、いろんなこう字を書いたりとかね。
ああ、練習ね、
練習とか
般若心経を書いて、これでノートには書かないですよ普通。
あ、なんか巻きも巻きなんですか。巻きはや
っぱり和紙かなんか、
和紙かなんか
ね、
うん、国用もその出したら売れるかもしれないですよね。
本当だね、
うん、まあそれで話は変わります。その前の週9月の26日、東急リバブル、 8879でしたね。
8879。
9月の26日で27日がですね、1019円でやりついてます。で、これがですね、先々週には1075円まで上げましたね。
ああ、行きましたね。
はい、その後ちょっと、リグって何でしょうかね、利益確定とかっこよく言いますと、そういう言葉になると思うんですけど。
ちょっと落っこちましたけどね。
で、今日がまた戻ってきて、終値が1013円。でこれは6円ほどちょっとずれてますけどね、まあ途中では、1019円が1075円までいってますんでね、
十分じゃないですかね。
これはどうですか、やっぱ長期で
そういいですか、
はい、どうぞ。
私は東横線に乗ってるんですよ、はいね、東急で、はい、東急沿線で住んでるんですよ、はいね、最寄り駅にはね、東急リバブルのお店があってですね、うん、支店があって、はい、もうお客さんがね、引きも切られる、あのマンションね、どこかないかとかさ、買いたいとかさ、それが来るんで、まあ、見てるんだから私は、現実に、
はい、
だ東急リバブルはね、あのまあ、東急沿線だけにあるんじゃないんですけど、
はい、
やはりね、東急沿線を中心にして、強いね、不動産紹介というか、ビジネスのね、会社なんですよね、
はい、
ですからまだね、これはあの基本的にはまだ伸びますよね。
で
ちょうど、今のところね、この、はい、そうですね、2日下げてたわけですけ
どね。そうです
よね。そうそう、
ちょっと移動平均線を下回ってはいるんですけどね。
そうそうそう、一瞬ね、
うん、
ですけどやはりそうですね、あのマンションのその7月8月でしたか、はい、あの販売状況がね、あんまり良くないというニュースが出たりしましたから、売られましたけど、そういうところで買わなきゃいけないですね、
でこれに関してはそのチャートをお手元にある方、あの東急リバブル見ていただければいいと思うんですけれども、北山さんはね、こう右肩上がりでね、下がっては上げ、下がって上げというパターンでいくっておっしゃってましたよね。
そうでしたね、はい、その通りになってますよね。
なってますね。
そうですね、
東急リバブル、
ゆっくりですけど、
はい、
やはりそうですね、買い場もまた提供しつつ上がってる株、ということになりますよね、
思い出しました、今、なんかを僕は考えていたんです、あのだいぶ前に北浜先生がですね、あの中国、の、あの景気動向についておっしゃってなかったでしたっけ。
何の話してる、いきなり中国を振ってくられて、困惑症、
その時目に見えるものでね、見ちゃいけないっておっしゃってたと思うんですよね。
あ、目に
見えるこれはリュキリバブルは目に見えてるもんですよね、はい、その辺をどう判断したんですか、投資の 方は。要するにね、はい、私はこれがいいわなってこう街を歩いてパッとひらめくじゃないですか。
あ、はいはいはい、
それに飛び乗っていいのかどうなのかっていうことなんですよ、
あ、それはね、飛び乗らない方がいいです、はい、なぜかというとね、はい、いや、それは例えばスーパーに行って、
はい、
なんかさ、自分の好きなやつがね、
はい、
こうカップヌードルが出てたとかさ、ってさ、ね、いっぱい並んでるとかさ、そうやって買いたがるっていう人もいらっしゃるんですよ、
うん、
でもね、それ全国的規模で考えなきゃいけないんですよ、やっぱり、
はいはい、
そこのその人が住んでるところのスーパーではそれが売れてるかもしれないけど、
うん、
隣町では全く売れてないってこともあり得るわけですから、ですからそういう点で言うと、どうしなきゃいけないかというと、はい、ちゃんとその数字を見なきゃいけないってことですよね。
あ、そっか。
よかったと思ったら、
はい、
数字で検証するというのが大事ですよね。
あ、そっか。東急リバブルに関して、はい、たまたま北浜さんの駅でいっぱい入ってるっていうのは、
はい、
僕に物事を分かりやすく伝えるためであって。
いやいや、じゃあ私のところはよくて、はい、数字を調べた結果、
結果やっぱり良かった
と。いいからっていうことですよ。うん、
あ、
はい。
そういう客観的なデータって必要ですよね。
そうそうそう。そうですね。それで押さえていただくとね、
はい、
いいというか、なんですかね、やっぱりこう、自分が見たものっていうのはやっぱりこう可愛いというかね、
はい、
そういう感じになるじゃないですか。
なりますよね。
信頼性まで確信も持てる、ね、ですけどそこにやっぱり数字の支えがないとやっぱり弱いですよね、
だその場合にはその、業績を見ると同時に、
はい、
株価の推移なんても当然見なきゃいけないわけですよね。
あ、そうですね、
そうですね、この複数を覚えないんですよ、
はいはい、
僕もリバプル割と好きな方なんですけど、
ね、
ほらほらほら、
一定のところまで行くとなんか加熱しちゃうんですよ、人気中身がいいもんですから。
あ、
でするとスコンと落ちる、スコンと落ちて安定したらスマッと戻るんですよ、いつもですよこれ。
あ、
これリズムでこう動いてるから割と分かりやすいんですよ、はい、一回落ちると大きく見えるんですが、実際は、はい、まあ、その前に買いすぎてるようなことが多いんですよ。
そうですよね、
だから確かに北山さんもね、その25日移動平均の移動平均見てて、はい、それをコツンと上がってまた戻るってこのままおっしゃってね、だ本当は今日なんかはいいのかもしれないですね。
はい、いいですね、はい、またいいってことですよね。
またいい、
そうですね、買い遅れた、ね、 この前ね聞いててね、
はい、
あの北浜の家の近くにあるからって言ってそんな話じゃ買えないよ、
買えねえよとかね、
そういう福井さんみたいなやつが結構
いややつって言いましたよ
人があって後で聞いてみてね、
はい、わかりました
、ね、そういう人がいらっしゃるんですよ、そしたら上がっちゃったっていうわけですよね、でそれがまたね、うん、会話を提供してくれてるわけですね、う
ん、はい、
だからこれはさやっぱりさ優しい母親のようなね、うん、株なんですよ、
あ、
ね、子供がさこう、はい、なんていうんですか、お母さんがたたたた言っちゃってさ、うん、泣いて追っかけるとさ、
はい、
またこうなんすかね、背をかがめてさ、
うん、
背中にね、
はい、
かじりつけるようにしてくれてる母親みたいな感じですよ。
ああ、文学的な表現ですね。
いやいや、チャートがそうなってるじゃないですか。
はい、なるほど、
チャートがそうなってるんですよね、うん、
まあ、最近短期売買も多いですから、はい、こう派手なんですよね。
そうそう、
あ、
上がる時には怖いからすぐ売ろうとするんで、派手に見えても細かく上がってて、落ちる時にはもうわ
ーっと落ちると、
それが多いんですよね、うん、いい株ほどそれが多いっていうのは僕は逆に面白い時間帯に入ったなと思ってますけどね。
あ、なるほどね。やっぱりそうなってくるとこの先ほども言った北浜さんがおっしゃったようにコツンと広でパッとすかさず出ていくような株っていうことなんですね、
そうですね、
はい、ということで今日はそれでおまけ、
あ、今日、
今日です、
今日
の注目銘柄は
仕事しなきゃいけませんね、
はい、
今日はね、
今日は東電、
日本光電工、
光電工ですね、はい、
はい、6849です、
はい、
という株があるんですよ。
ありますね、先ほどちょっと調べてきたんですけどね、
はい、どの株だった、
6849ですね、はい、今日が2795円、33円高だったんですね、はい、
これね要するに医療機械に強くてね、うん、あの心電図だとかね、
はい、
要するにあのテレビドラマに出てきて心臓がピッピッピッピッとかやってる、ああいうのなんかやってる会社ですけど、うんうん、僕はねこの株はね私にとってはねラッキーな株なんですよ、
はい、
どういうことかというと大昔ね株を始めた時にね私は TOTO株でねやたらやられたんですよ、最初に買った株が TOTO
なんですよ、
やられてね、
はい、
それからいくらやってもね、うまくいかないんですよ、
うん、
でそうする一方だったんですよ光電工で光がさしたんですよ、光電工で初めて儲かった株なんですよ、
はいはい、
私は、
はい、
だから今もってね、はい、光電工のね、
はい、
はね、なんすかね、
66849ですね、
そうそう
6849、まあ、医療機器って言いますかね、
そういうことですよね、
はい、
ですから光電工の株はねずっとね、うん、付き合い続けてるんですよ、
うん、
で、そうですね、ずっと期待に、まあ、
そぐわずに、
そうそうそう、あのそぐわずじゃなくて、
あ、ちょっとってね、
そうゆっくりですけど期待に沿って上がってくれてるんですよ、
はい、これはどうなんですか、その業績とかするといいんでしょうけれども、それピッピッピッってこうなんだお城なんて言ってるんですかね、
はいはい、
あれっていうのは相当いろんなところ出てるわけでしょうかね、
あ、それはもう世界的な技術ですよ、
う
ん、あの強いですよ、
はい、
日本の医療機器っていうのはやっぱり強いですよね、うんうん、ドイツのも強いですけど、
はい、
はい、ですからまあそうですね、ちょっとこう不況だとか、はい、円高だとか言いますけど、うん、それに打ち勝つ力があるんですよね、
はい、
たださすがにねこうあんまり円高になると、うん、いくらでも押しちゃいます、他がこう全部同業他社というか、はい、そういうのが下がっちゃいますから、
ね、
これも弱いということもあるんですけど、うん、やっぱり高値をずっとキープし続けてますからね、
はい、はい、今日の北浜さんの注目銘柄6849の日本光電工でした。
そうです。
じゃあ次の お知らせに行って次のコーナーでもですね個別株のお話、そして源太さん今日源太さんの、DVD 発売なんですよ。
あ、 DVD か、
投資カレンダー実践中、
私はカセットテープだよな、 DVD はかなり格上だよね
いやいや、そんなことないですよ、
そんなことないですね、
そんなことないですよね、
私今日業者に来ただけですから
ということでその辺のお話をですね源太さんに次のコーナーで伺っていきます。じゃあここでお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方やお散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンはグルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本が ラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでですね、先ほどこのお知らせの前に来た今日10月、の、17日ですね、
はい、
大岩川源太の投資カレンダー実践塾2012年11月号発売です。
あ、今日なんだ。
今日です。
はい、いいね。
収穫の11月かかっていうのは別に入れたわけじゃないですけどね、銘柄選定には最大の注意が必要な月であると。11月、11月のその対応はですね、今年最大のヤバ番、銘柄の選定を見せしますと奈落の底に落っこちる可能性もあると。上手に選べば思いがけない上昇があって、なんか当たり前のことなんですけど、それだけリスクが高いっていうか、あれですね、難しいですけど、
読み方ですね。
今読み方ありますね。
いやでもね、はい、発行色強くなると思うんですよ。
はい、
まあ不透明な先行きなんか、お金だけ余るような状況と、はい、処分しなくちゃいけない、まあアメリカの大統領選挙、日本の選挙がどうなるかとかあるんで、はい、動く銘柄と動かない銘柄、まあ、うん、今回もそうですね、直近 IPO とか非常に強かったんですけども、ここに来て、ね、プレミアムを剥げて、割安のものが今度ガッと上がってきてますよね。で、これを、まあ、銘柄選択というやつで、それが、まあ、11月は特にきつくなる。
うん、
で、まあ、皆さんご存知なんですけども、まあ、私は大体11月、12月がもう一番得意としているところなんで、はい、これはもう運用者の終わりとスタートですから、
うんうん、
ここは日程と、まあ、銘柄選択、まあ、この2本立てで、まあ、今回の DVD は作らさせていただいたんですけどね。
うん、で確かにその銘柄の選定、最大の注意がね、必要な月ですし、その背景としてはその運用者のですね、
はい、
気分一新と言いますか、締めでもありますね。
はい、そうですね。
でその11月なんですけれども、これ先ほど言ったポイントの日、このポイントの日はこれまでね、不思議と言っちゃ非常に源太さん失礼なんですけど、その時に株価がこう大きく動くんですよね。
そうですね。
でそのポイントの日は11月は 1,2,3,4 回ありますね。
はい、
でその辺のことを含めて源太さんが具体的にどういう投資、方法がいいのかとか、そういうの全部ね教えてくれてるんですよね。
北浜先生についていけ言うと、
いやいやいやいやいや
いいですよ、それね。
ノートは国用
使って、
ポイント日は何、割と11月の前半なの後半なの。
いや、それはばらけてるんですよ。あ、まあ、週に一遍ぐらいと考えていただければ。
あ、なるほど。
そう、なんかこう投資の周期に合ってる感じもしますしね。
はいはいはいはい、うん、
いや、はい、一つはアメリカの選挙の日がたまたま偶然一緒になっちゃってるんですね。
で、
すね、でそれと S 級前のところで、うん、まあ一応ヘッジファンドなんかが指数を手締まうところですよね、うん、
はい、
全部。でそれが変わって次さあどうなるだろうというのと、まあ12月の決算が多いんですけども、普通の国内のファンドとか欧州のファンドとかの決済が20日ぐらいにありますから、うん、その前後と思っていただければいいんです。だからそこで大きなチャンスが多分一番儲かるところなんじゃないですかね。
それとやはり大統領選挙、やっぱりもしオバマが敗れたらっていうのがやっぱありますよね。
あ、そうです ね、
どうなるかっていう、う
ん、また今日あたり の、 討論会のやつではオバマさんが優勢になってらしいですね。分かんないですよね。
でも議員の方がどうかですよね。
うん、あ、そうですね、
だからそれ考えると1月がすごい気持ちが悪いということで、まあ、その前に絞り込んでくる銘柄を、ね、投げる銘柄、買う銘柄がものすごい絞られると思うんですよ。うん、
それでね、
その11月はね、
はい、
というか侍の月だからね、11という、見て、書いてください。11とか侍って書く。
そうですね、死ですね。
そうそう、死ですよ。だからね、
はい、
結構ね、気合い入れてね、やるべき月だと思うんですよね。
腹なんか嫌いちゃ困りますけどね。
いやいや、先になしですよ。
ね、なしですよね。で、その、源太さん、11月の DVD、今日発売なんですけれども、まあ、やっぱり注目のポイントとしては、 今おっしゃってたアメリカの大統領選挙もあるんですが、その後の市場の動きですよね。
はい、そうですね。
それをどう読むか。それで、まあ、20日あたりからのですね、あるいはその週以降の市場動向をどう読むか。こっからが結構難しいというか、奈落に落ちるか、天に昇るかの境目ですよね。
そうですね。
それはもう吹き込まれたんですか？
もうです。
はい、お
もう100年先まで分かってるんですから、カレンダーで。
100年先は言い過ぎだね。
100年先だって今からだって役に立ちませんよ。
ないです。
60年ぐらい経ったらそこから先分からなくなりますから。
ということでですね、源太さんの、投資カレンダー今日発売で、価格の方は7350円、総量500円をいただきます。お求めの電話番号、東京 03-3583-8300。まあ、これまで、何回もですね、投資ポイントの日、先ほど言いましたけど、本当に、それで相場が月が変わるんですよ。
うん、今日なんかもそうだよな。
うん。ねえ、ぜひ、この11月号を参考にしていただいて、来月をですね、うまく乗り切って、いい正月を迎えていただけるんですよね。
楽しみですね。
ねえ。
そういうのはやっぱりそれ聞かなきゃいけないね。
うん、もう買っていただかないと。
はい。
ね、買っていただかない方はまあ見られませんよね。
DVD って映像を見えるんだっけ？
そうです。DVD です。
あ、そうか。
映像ですよ。
映像か。
はい。
あ、すごいね。
うん。
ゲットさんの映像ってちょっと見てみたいよね。
見らしいですね。それで、やっぱり。
なんか変ですね。で北山先生にじーっと見られてるのも恥ずかしいみたいな。
それで、それこそ投資カレンダー。来年号もね、そろそろね。
もうできました。
できました。それでそこには、何を隠そう。源太さんと北浜さんの、
バトルですよ、バトル。
この悪い言葉で、ツラ写真が載ってるんですなんか来年は明るい年になりそうな感じがしますよね。
と思うんですけどね。
うん。
まあ、とにかく、先生と一緒にこう、映ってるんですが、
はい、
どうも、私の方が顔色が悪いとか言われて、どういうことなんだよ、って
。私と源太さんが組んでやってますから。
はい。はい、ということで、ぜひ、投資カレンダー今日発売なんでお求めください。今年の総決算のもう本当に入る時期、それをうまく乗り切るために、この源太さんの DVD をご覧いただけるといいと思います。さて、今日はいつもこの日にはですね、卑弥呼のお告げということでね、
はい、
全体相場等々を見てもらってるんですけれども、この卑弥呼の決断という株価分析書と、北山さんプロデュースなんですよね。
そうです。
で、いつも北山さんも、決して足を運んで東急リバブルの店をボワーッと見てるわけじゃなくて、こういうでチェックされてるんです
よ。もちろんチェックしますよ。はい。卑弥呼は秘書である武器ですからね。
ね。
はい。
いろんなデータを入力してきまして、それが、まあ、株価を見てくれると。でそれだけではなくて、来そうな銘柄とかですね、売り言った方がいいような銘柄も全部教えてくれるんですね。
だから日記だとか、
はい、
ああいう株なんかも本当によ
く、いいですよね、
よく上がり続けてますよ、
はい。日記1963が9月の5日になるんですけれども、
そうそう、
株価分析したことでね、こっちに6さんで見ましたら、
そう、
はい、
谷のお告げでね、1963だったっけ、
はい、1963ですね。
そうですよ、
はい、
もう堅調に上がり続けてます
ね。堅調に上がり続けて、あれ結構儲かってましたよね。
そうそうそうそう。
それが谷のお告げって言って、まあ一番安いところに来てこれから上昇しますよって形でね。
そうです。
具体的な銘柄をずらずらっとして教えてくれるような
ソフトです。そうですよ。
これ月々19,800円でご利用になります。卑弥呼投資クラブというところに入られてですね、このソフトを19,800円月々ご利用になります。これに関するご質問等は東京03-3589-2481です。ね、
そうです。
3589-2481証券スクロービジネスまでお電話かけてください。ということでね、もうそろそろ時間も終わりなんですけれども、今日は上がってなんか気持ちいいですね。
本当です ね、水曜日上がるっていうのは珍しいから
ね3週間か4週間ぶりですよ ね。
本当ですね。
これまで結構なんだいい株が上がると水曜日なんてね、
うん、
ほらみたいなことでしたんで、今日だけはそうじゃなかったですねということ で、
しいですね、
北山さんと源太さん、今日はどうもありがとうございました。
失礼します。